The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
神に適切に捧げ物をすることを全てのクリスチャンは学ぶ必要があります。聖書はお金のことや神にどのように捧げるかについて多く語っています。このテーマについて全ての人が理解を深める必要があります。教会の指導者である私は年に一度はこのテーマについてお話ししています。その一つの理由はお金や満足について、また神が私たちに与えられた賜物を用いることについて新約聖書にたくさん記されているからです。イエスが言われたことの約3分の1でお金についての隠喩がなされているそうです。イエスの言われた、あなたの宝のあるところにあなたの心もあるというのは本当です。私たちのうちには完全には神を信頼したくないという罪深い傾向があります。神に自分自身を全く捧げ、必要を満たしてくださる神に信頼するということについて語られている一つの聖書箇所は、マタイの福音書10章です。イエスが人たちを奇跡を行わせるために使わすという興味深い状況が書かれています。ここでは、十分な備えをさせずに、十分なお金も持たせずに、イエスは彼らを使わされるように見えます。一節からです。イエスは12弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであった。この一節に書かれていることは、驚くべきことです。まだ十分に訓練を受けていない弟子たちに、イエスは権威を授けられています。さて、十二使徒の名は次の通りである。まず、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルバヨの子ヤコブとタダイ、熱心党員シモンとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。イエスはこの十二人を使わし、その時彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に入ってはいけません。イスラエルの家の失われた羊のところに行きなさい。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死人を生き返らせ、ザラートに侵されたものを清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。胴巻きに金貨や銀貨や銅貨を入れてはいけません。旅行用の袋も二枚目の下着も靴も杖も持たずに行きなさい。働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。イエスが借り入れのために働き人を使わし、人々がイエスを知って救われ、神の国が拡大することは素晴らしいことです。けれどもここでイエスは弟子たちを試されています。今着ているもの以外にお金や杖や余分な服など、何も持たないで出て行きなさいとイエスは言われています。銀行によってお金を下ろしてから行くのではないのです。これは何とも信じられないような命令です。何も持たずに出て行くように命じたイエスは愚かだったのでしょうか。とんでもありません。当時のユダヤ世界の文化には、いわゆる巡回教師と呼ばれる人たちが普通にいました。彼らは町から町を旅して回りました。イエスもそのうちの一人でした。教師ラビはユダヤ人共同体から援助を得ていました。古代の中東世界の文化では、そのようなもてなしをすることは一般的でした。砂漠を旅する人が食べ物や水や宿を必要としていたら、それらを与えました。当時は旅人のためのホテルなどの施設はありませんでしたから、その土地の人々がそれを供給したのです。そのようなもてなしの文化が存在していました。特にユダヤ人の共同体は非常に親密でしたから、巡回して回る宗教界の指導者たちは 宿泊する場所や食べ物を誰かから受けることができました。そのような意味で、イエスが弟子たちを使わしたときに、異邦人の道に行ってはならない、サマリア人の町に行ってはならないと言われたのです。霊を追い出し、病を癒し、良い知らせを伝えるために使わされたのに、どうして異邦人やサマリア人のところに行ってはならないと言われたのでしょうか。キリストの福音は全世界に伝えられるべきではありませんか。すべての人に救い主メシアを知らせたいのではありませんか。その通りです。それが全体的な計画です。そのために今日もザ・ワード・トゥデイを通して御言葉が伝えられています。あなたがアラブの国にいても、アフリカの国にいても、北アメリカにいても、どこにいても、イエス・キリストにある救いのメッセージは伝えられています。それが神のご計画です。けれども、まずユダヤ人から始められなければなりませんでした。何よりイエスご自身がユダヤ人でした。ユダヤ人は彼らのメシアを待ち望んでいました。そのメシアはユダヤ人だけの救い主ではありません。すべての国々が主のもとに来るということは、旧約聖書に繰り返し述べられています。全世界がアブラハム、イサク、ヤコブの子孫を通して神との回復を得るとあります。今日はこのことについてこれ以上お話しする時間はありません。この世界の救い主が来ようとしていました。そのことはまずユダヤ人に述べ伝えられなければなりませんでした。イエスは弟子たちに述べ伝えるべきメッセージを与え、それを確かなものにする癒しと回復の権威を授けて使わされました。良い知らせを伝えるために町から町を旅するこの弟子たちに、ユダヤの共同体の人々を通して神は必要なものを与えようとしていました。彼らは異邦人やサマリア人からは家に受け入れられたり、宿や食べ物を受けたりすることはなかったでしょう。同時にこのことには信頼が求められます。必要なものは与えられると神に信頼することが、私たちが献金するときや何かをなすときにもこの信頼が必要です。神は私たちの必要を満たされます。必要なものを与えてくださいます。前回、私たちを養うために神は私たちに日々の糧を与えてくださることをお話ししました。そして神は私たち自身を捧げることを求めておられます。主の弟子はある意味自分たちの仕事を捧げたということができます。マタイは主税人でしたし、漁師たちもいました。彼らは仕事を持っていましたので、それに戻ることもできました。けれども、イエスはそこから彼らを呼び出し、神への捧げ物として仕事も捨てるように言われ、主ご自身が必要を満たすと言われました。今日のキリスト教会でも、宣教師たちは同じようなことをしています。宣教師は自分たちの故郷を出て、普通に生計を立てる手段を捨て、神の国のために外国に行き、異なる文化の中に住みます。彼らはイエスの良い知らせを伝えるために、神が備えてくださる支援により頼みます。それがイエスの弟子たちのしたことです。9節10節には、お金も2枚目の下着も持っていかないようにと命じられています。持っていくのは簡単だったでしょうが、自分で持っていれば神により頼むことがなくなります。あなたも、あなたのお金について神に信頼することが求められています。あなたの必要を神が満たしてくださると信頼して、神の国の働きを伝えるためにあなたが献金することを願っておられます。2種類の人たちがいます。一つは信頼しないで献金することを嫌がり、まず自分が受けることを優先する人たちです。それに対して惜しみなく与える人々がいます。彼らは永遠のものに目を向けています。彼らはイエス・キリストの国が拡大することを願い、神が必要を満たしてくださることを信じ、献金することを第一にします。彼らは犠牲的に捧げます。捧げ物をするために欲しいものを買わずに済ませることもあります。どちらにしても物はやがてなくなるものです。この世のものは一時的ですが、いつか永遠に生きる時が来ます。 知恵は贈り物をすることで神に敬意を表すように、まず神に一番に捧げるようにと諭します。だから八節でイエスは言われるのです。ただで受けたのだからただで与えなさいと。これは私たちの受けている霊的な祝福のことを考えるととても深い言葉です。あなたはただでイエス・キリストのメッセージを受けました。神はただであなたの罪を許されました。地獄という未来からただで贖い出されました。このように豊かに与えられているのだから、ただで他の人に与えませんか？他の人とイエスの知識を分かち合いたいと思いませんか？神はあなたに対してとても寛容で恵み深くあられます。あなたは与えることを惜しみますか？私たちは道とイエス・キリストの大いなる寛容と優しさをますます表すことができるようになります。信仰を分かち合うことや神に捧げ物をすることについて考えてほしいと思います。あなたはただで受けたのだからただで与えるべきです。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。